先週からマルコの福音書を読み始めました。先週宿題が出てたの皆さん覚えてますでしょうか。バイブルプロジェクト、マルコの福音書視聴された方居残りですまあよかったら見てください。まあ分かりやすく説明されているので、この動画の中で説明されている3つのセクションに分けて読んでいこうと思っています。まあ1つ目のセクションはこのイエスは何者かということがまずフォーカスされているんです。まあ、それを私たちは1章からまた8章にかけてご一緒に読んでいきたいと思っています。イエスとは何者か。イエス・キリスト、もう私たちは当たり前のようにこの名前を目にしまた口にしております。もう皆さんすで、に知っている方も多くいるかと思います。このイエスという名前ですが、私たちにとっては特別な名前でありますが、その当時、今から2000年前の、エルサレム、イスラエルにおいては、まあ実にあまりそんな特別な名前ではなかったと言われています。イエスとはごく一般的な男性の名前で、他にも大勢、イエスという方がいたみたいなんですね。まあ、ですからあえて聖書ではナザレ人イエス、ナザレのイエスと地名と合わせてこのイエスがどこのイエスなのかということを分かりやすいようにしていたみたいなんです。で、皆さんに質問です。イエスとは一般的な名前であると言いましたが、実は旧約聖書にも登場してきます。さあ、登場してくるイエス、旧約聖書に登場してくるイエスとは誰のことでしょうか。多分今回は幸次郎さんしっかり聞いてくださってると思います幸次郎さん最後の砦ですから、はい、皆さん誰か、分かんないです。意外と分かんないようで、ああこの方と思います。ヨシュア、ヨシュア記、グレイさん当ててました。もっと自信持っていっていただければ私の兄もヨシヤですけれども、そう考えると私の兄の名前はイエスだったのかいや、ヘブル語ではイエスでもヨシュアでも全く同じでイエシュアなんですね。で、日本語読みにするとイエシュアが、まあ、ヨシュアになるわけですよね。で、なぜイエスになったかというと、ギリシャ語に一回読み替えられてるんです。ギリシャ語に読み替えるとイエシュアがイエススになって、イエススが多分日本語ではイエスになったんでしょうね。で、イエススだから英語ではジーザスっていう呼び方に、それぞれの国の言葉に合わせて呼んでいるわけなんです。まあ、イエスとはまあ一般的な名前であったということですが、じゃあ後半のキリスト、もうこれ皆さん分かってますよね。さあ、キリストとはどういう意味だったでしょうか。メシアで、その意味は、そしてその救い主という意味はもっと詳しく言うと、油注がれ。ああ、よかった、皆さんよく分かってくれたそうなんですね。油注がれ、特にサムエル記で勉強したように王様になる人には油を注いで特別な使命が与えられたということを象徴的に表した、それがメシア、油注がれたもの、特別に選ばれた王様。まあ、ですから私たちはイエス・キリスト、イエス・キリストと当たり前のように呼んでいますけど、このように少し、意味をたどっていきますと、まあ、王イエスと言っているわけなんですよね。で、王と言いますと、マルコの福音書の特徴ですけれども、何の動物であったでしょうか。獅子、ライオン。まさに私たちは、この王なるイエスということに、特に私たちの思いを 寄せながらこのマルコの福音書を読んでいきたいと思うんです。どのような王なのか。さあ14節から今日は読みました。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ヨハネが捕らえられた、バプテスマのヨハネはその当時の、王様であったヘロデの不道徳を指摘したために捕らえられてしまいます。そしてそんなヨハネの代わりに登場してきたのが、ヨハネにバプテスマを授けられたイエス自身です。まあ、自分の出身地である、まあ、イスラエルの北部にあるガリラヤ地方にて主な公な伝道活動を開始されます。そしてこのマルコの福音書において、このイエスの第一声が15節ですね。時が満ち、神の国が近づいた。改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた。改めて福音を信じなさい。まあ、今日のメッセージタイトルが神の国が近づいたとありますが、まさに神の国が近づいたとはどういうことか、またこの福音を信じなさい、福音はどういうことなのかということを少し考えてみたいと思うんです。あ、出ちゃった。福音って何でしょうかということで、まあこれも教会においてよく聞く言葉です。単語です。福音。まあ、私たちが属する日本バプテスト教会連合は、まあ、日本のキリスト教会の中でも福音派と呼ばれるグループに属していますから、福音に関しては特に私たちは、馴染みのある教会であるのではないかと思うんです。まあ、福音とは福の音と書いて祝福、まあ、幸福をもたらす音色ということから多分福音と呼ばれていると思うんです。でも通常は福音とは、はい、出てきた、良き知らせ、グッドニュースとも英語では言われています。またはゴスペルと、福音は呼ばれています。まあ、この福音と言いますと特に、教会において私たちが簡単に説明するのであるならば、罪のために神様との関係が断絶していた私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださり、私たちの命をあがなってくださった。それによって私たちの罪が許され、断絶がなくなり、神の子供となり永遠の命を得る。まあ、こういうことが今非常に簡単にざっくり説明しましたけども、福音または救いと呼んで私たちは理解してきているかと思うんです。決してこれは間違ってるとかそういう話ではなくて、ただこのマルコの福音書一章においてイエス様がすでに神の国は近づいた、福音を信じなさいって言ってるんですよね。私たちはイエスがしてくださった全てをもう知っているから、福音ということはこういうことだと理解していますけれども、この時はまだイエスは十字架にもかかっていなかったんです。復活すらされてなかったんです。であるならば、じゃあこの時イエスが信じなさいと言った福音、良い知らせ、グッドニュースとは何なのかと思うんです。いや、もしかしたらこの時の福音とは、私たちが理解している福音とは少し違うのではないか、いや大幅に違うのではないか、まあ、いろんな疑問が湧いてきます。では私たちではなくて、この当時まさにイエスが投げかけた、呼びかけたこの時代の人たちにとっては何が良い知らせ、福音だったのか、何だったんでしょうね。これがマルコの福音書のテーマである王様なんです。 も先週一応ヒント出してくれ、先週お話しました。ユダヤ人、まあ、イスラエルの歴史、特にユダヤ人の歴史の中で大きな悲劇が、まあ、悲惨な出来事が歴史上起こりますが、それが何だったでしょうか。ありがとうございます。バビロン捕囚っていう大きな事件、それは自分たちの民族がごっそり他の国に連れて行かれるという、まさに民族が滅亡するのではないかと思われた出来事です。かつては王様がいましたが、そのようなバビロン捕囚、そしてバビロンから解放されてもペルシアであり、ギリシアであり、ローマであると、その後たびたび起こってきた、次々に起こってきた大国の支配下の中で、彼らが待ち望んでいたのは外国の王様ではない、自分たちの王様、自分たちの国をもう一度王国として立て上げてくださる新しい王様を心待ちにしていたわけなんです。それは旧約聖書に神様が約束してくださっていたからなんです。ですからイエスがここで神の国が近づいた、福音を信じなさいと言われたことは、まさしくあなたたちが今ここまで待ち望んでいたあの約束された王が、ついに時が満ち、やってきたんですという知らせ、福音であったんです。王がついに来られたんですよということをイエスは大声を持って述べ伝えます。しかし問題は、その王であるイエス、もっとねかっこいい名前だったら、まあ今で言うバイタノではないかなとか、チャールズとかね、ウィリアムとかね、でだイエス、どこにでもいるような一般的な名前、しかも出身がエルサレムでもなければ北のガリラやナザレ、王族または貴族の出身ではない大工の息子、しかも紐をたどると出生にはさまざまな曰くがあったのではないかと噂される人物が、私たちの王と言われて、なかなか人々は簡単には受け入れることができなかったと思うんです。私は北ナザレではなく埼玉の西部飯能の出身です。そして飯能でなんですけど、昔はさらにその山奥、旧名栗村と呼ばれた非常に埼玉県の中でもど田舎の出身ですが、多分私が突然、私が神から使わされたあなた方の王様です主張したところで、驚きもせず皆さんニコッと一瞬笑って無視するだけだと思うんです。いいですか。これがマルコの福音書の前半の大きなテーマなんです。あのナザレのイエスは果たして何者なんだ、自分では福音、新しい王が来たと宣言しているけれども、果たして彼は何者なんだということを、私たちはこれから読んで一緒に理解していきたいと思うんです。さあイエスが実際に動かれます。17節、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を捕る漁師にしよう。すると彼はすぐに網を捨ててイエスに従った。まずはイエスに従う弟子たちが免れ現れます。まあ、マルコの福音書は他の福音書に比べて非常に簡潔に書かれていますので、簡単に説明されていますが、まあ、もっといろんな経緯があったと思うんですよね。ルカの福音書などを読めばその様子が書かれていますが、私についてきなさいと言われ、イエスに自分の船も家族も残してついていった弟子たちがいるんです。まあ、それだけの何かを感じただと思うんです。しかしこの箇所で興味深かったのが、ここでイエスに従った、ね、イエスについていった と書かれていますが、この従ったという言葉が、まあ、私たちの今日の言葉で表現するならば、ただイエスの後をついていったのではなくて、一緒に歩いたという意味に理解されると説明されていたんです。あ、非常に面白いなと思った。従ったのではなくて、一緒に歩くように召されたのが、ここの弟子たちだったようなんです。そしてそんなイエスの今度は権威です。22節。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものと教えられたからである。街道で教えられたイエスに耳を傾けていた人たちが驚きます。それは街道で通常教えるラビ、律法学者たちのようではなく、それにも増して権威あるもののようにイエスが教えられたことに驚きます。そしてその街道にいた汚れた霊に取り憑かれた人を、その街道においてその霊を叱り追い出しています。そしてそのイエスを見た人々は、27節、人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。さらに彼らは驚くわけです。教えだけではなく悪霊をも追い出す力を持ったこのナザレのイエスとは何者なんだということが徐々に噂になって広まっていくわけなんです。まあ、ここでも面白いのが、人々は驚き、話題になりますが、このイエスによって追い出された霊がいます。その取り憑かれた人を通してこう言っています。24節です。ナザレ人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。街道にいた人たちは、ナザレのイエスは果たして何者なのかと驚くわけですが、この汚れた霊、イエスに追い出された悪霊は、私はあなたを知っていると明確に言っているんです。それはあなたは神の聖者、神から使わされたものであるということが分かっていた。まあ、こんな人と霊の、イエスに対する見方の違いがここには興味深く書かれています。そして次、今度は、まあ、シモン、まあ、後にペテロとイエスによって名前を付けられるシモンの姑、まあ、義理のお母さんが熱を出し苦しんでいました。そんなお母さんの病を癒されます。31節、イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした、まあ、イエスはペテロの、まあ、シモンの姑を癒し、そしてそのことを喜んだのでしょう。お母さんはイエスをもてなされ、感謝の思いを表したのだと思うんです。そこで喜ぶ、食事がもたれました。そしてもう一つ、病気を癒された出来事が40節から書いてあります。さて、ツラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心を一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。ツラートとは、その当時あった病の一つで、非常に感染力が強く重い皮膚病を伴う病です。そのツラートからある人を癒されます。まあ、このような、まあ、奇跡、まあ、不思議な出来事、まあ、非日常的な出来事が起こると、そこにいた人々は驚くわけなんです。28節、こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至る所に広まった。32節、 こうして町中の人々が戸口に集う、ごめんなさい、夕方に、32節、夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。今の時代、このような人が集まるということがあまり、頻繁にはないかと思いますが、私が子どもの頃、近くに千歳屋さんという駄菓子屋さんがありましたが、そこにヨーヨーを使う外国人が現れたんですね。そしたら周辺に一気に噂が広まり、地域の子ども全員そこのお店の前に集まり、ヨーヨーを見せられ、そしてヨーヨーを見せられた子供はそのヨーヨーを買ってたというそしてみんながヨーヨーをやったという出来事を思い出しましたが、まさにそんなに評判があたり一帯に広まり、人々がイエスを求めて集まり始めているんです。しかしそのような人々の関心や評判やイエスのもとに来る様子とは反して、イエスがどのようなことをされたか、ちょっと注目してみて来たいと思うんです。34節、イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼がイエスのことを知っていたからである。特に悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった、彼らがイエスのことを知っていたからである。覚えてますか？霊たちはイエスが何者かを知っておられました。神の聖者であると言っていた。正しくイエスのことを理解していたんです。しかしイエスはこの悪霊に物を言うのを許されなかった。まあ、何を言ってはいけなかったか、それはまさに自分が神の聖者であるということを他の人に言いふらしてはならないと戒めているんです。スラートという病気に癒された男性にもそうです。43節、イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去られた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。誰にも何も話さないように。病を癒されたら、ただただその癒された事実を祭司に見せて、あなたは癒されたということを認定してもらいなさい。ただ誰がどのように癒したかとは決して言ってはならないと戒めているんです。まあ結果この男性は結局言ってしまうんですけども、悪霊に対しても何も言ってはならない。またこのツラートに侵された人に対しても自分のことを言ってはならないとイエスが戒めたということはどういうことなんでしょうか。むしろ多くの人がすごいお方が現れたと村中に言いふらした方がイエス自身のことが多くの方に広まって有利になるのではないかと思うのですが、イエスはそれを厳しく戒められたと言われているんです。これこそがこの最初のテーマ、イエスとは何者かという大切なポイントにつながると思うんです。私たちがこのイエスというお方をどう見ているのか、いやまたイエスという王様自身が自分をどのように伝えたいかには違いがあったようなんです。私たちは奇跡や驚くようなことができると、あの方はすごい、きっと私たちの病気もさまざまな問題も解決してくださるに違いないとイエスのことを関心持ち、その周りに集まると思うんです。まあ、言うならばイエスという方はきっと私たちにとっていろいろと力になる、いや役に立つ、そんな人である。自分勝手にイエスに対しての期待や 喜び、そして関心を持ってしまうわけなんです。イエスはそんな勝手な理解、王様に対する関心理解が広まらないようにあえて慎重に慎重にここでは扱っているということです。いいですか。さっと今日長い箇所をご一緒に見てきましたが、ここまで読んできた箇所をもう一度振り返ってみたいと思うんです。イエスが活動を開始された場所はどこだったでしょうか。本来なら首都エルサレムでこのような奇跡が起こったならば、もっと多くの人がイエスのことに関心を持ったでしょう。しかしイエスはそうではなく、ガリラヤ、まあ出身地ではありますが人口的にも少ない田舎、貧しい地域からスタートしています。しかしこのガリラヤこそ貧しい、それには理由がありました。北の国境に接しており、いつも敵から、外国の敵からの攻撃に直面しており、苦しめられていた非常に厳しい地域であったということ。しかもイエスが向かったカペナウムという町は、聖書の中には不信仰で非常にプライドの高い町であったとも言われています。そしてイエスは汚れた悪霊に取り憑かれた人をからその霊を追い出し、まあ、ペテロの姑の病を癒される。その当時、女性と男性には大きな差がありました。一説によると、このペテロの姑はイエスと一緒にその後食事をもてなしたと書いてありますが、ラビ先生によっては、立法学者によっては、女性と一緒に食事をすること、もてなされることすら拒んだ人もいたと、そんな時代であったわけなんです。さらに決定的なのは、ツラートに侵された男性です。もう皆さん分かっているかと思いますが、その病は社会から隔離される、断絶される病でした。それは感染力が強いために、町家の外に追い出され、そして歩む時には汚れている汚れていると自分から自己アピールをして、人を近づけないように生きなければならない。そんな人に対してイエスは遠ざかるのではなく、むしろその方に近寄り、自分の手で触れられている、病にかかるリスクを犯してまでも触れられ、癒されておられる。私たちはどうしてもイエスの奇跡、不思議な出来事に、これは素晴らしいと関心を抱いてしまう傾向があるかと思うんです。しかしこのようにイエスの話をたどっていくならば、イエスが関心を持ったのは、むしろそんな厳しく貧しい地方であり、その中にいた貧しく荒々しいガリラヤ湖の漁師たちを免れ、悪霊に取り憑かれた人、女性、さらにツラートの患者など、その時代の人たち、もしかしたら私たちも同じかもしれません。関心を持つよりも、むしろ避けていたような、避けられていたような、そのような地域、人々に関心を持ち、その場所に赴き、ご一緒に歩くということを願われた王様であるということ、これが私たちに使わされた王、イエス・キリストなんです。これから私たちはイエスのことをさらに一緒に見ていきますが、私たちはどのような王様を求めたいと願うでしょうか。どのような王様であるならば、私はついていこう、従っていこう、ご一緒に歩みたいと思うのでしょうか。このイエスを私たちはどのように王様として受け止めることができるのでしょうか。少しずつイエスの姿が明らかになっていきます。そしてついに来週2章では、律法学者パリサイ人とイエスは対峙していく場面へと進んでまいります。引き続きこのマルコによる福音書を読みながら、 この私たちの王イエスがどのようなお方なのか、読み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。